で、今日は女子高生のパンちゃん、
はい、
パンちゃんを迎えて、明治大正時代の住宅の話をしていきたいと思います。
はい、
今高校何年生ですか？
1年生です。
学校楽しいですか？
楽しくないです。
どうして楽しくないんですか？
友達ができません
っていうかさ、まだ何日学校に行けますねまだ数日でしょ
ぼっちぼっち
ぼっちぼっち、まあまあまあまあ、今日はね、あのぼっちの話じゃなくてね、パンちゃんが好きな明治大正、特に大正が好きなんだよね。
好き
ね。で、今日大正、明治大正の住宅の話
はい、
ここら辺を中心にしていこうかと。
OK、
OK、
了解。
じゃあまず基本から。明治時代は1868年から1912年、
ああ
大正時代は1912年から1926年、
うん、
ということで、ね、まず最初に覚えてほしいのが擬洋風建築。擬洋風建築というのは文明開化の頃の建築様式で、明治10年頃がピークと、
うん、
で、洋風の建物を日本の大工が建築した和洋折衷型の建物。
はいはいはいはい、
1853年ペリー来航、
はい、
黒船がやってきました。
そうね、
1850年日米和親条約で鎖国が終わったってことね、
うんうんうん、
最近鎖国はなかったってことになってんの？
知らん
知らん。あの、歴史の授業では一応鎖国あり、
あ、あるた、そう、
あるた
あると思うよ、うん、あると思う。
まあまあまあ、じゃあ鎖国が終わって、1850年日米修好通商条約、
うん、
うん、1862年かロンドン覚書っていうのがあって、実はこれで江戸を解放することになった、
はい、うんうんうん、
で外国人がいっぱいやってくるんですよっていうことになりました。はい、じゃあそこで問題です。
もうやだ
擬洋風建築の始まりと言われる最初の日本建築は次のうちどれでしょう？1ホテル、2レストラン、3ダンスホール。
ダンスホールだったらかっこいいよね。
うん、じゃあ3番。
3番。うるさうるさ
答えは1のホテルです。
はい、
だから江戸を開放するじゃん、うん、いろんな人がやってくるじゃん、
うん、
いきなりそこで踊らないわけね、
うん、
まずね、寝泊まりするところが大事だ。
そうね、うん、よく考えればそうだわ、日帰りできないもん、
うん、そうそうそうそう、当時船でやってくるということで、外国人向けのホテルを作んなきゃならんと。
はい、
で、だけどさ、日本風の旅館とか宿屋じゃダメなわけよ、
うん、
外国の皆さんはベッドで寝るから、
うん、ベッドで、
うん、座敷に寝床敷いて寝るってわけにいかないから。
なるほどね。
でホテルっていうのを作るんですけど、
うん、
アメリカ人の設計師だったかな、アメリカ人の設計師に設計をしてもらう、
うんうん、
ホテル、
うんうん、
で、江戸幕府がこう言うわけ、これ このホテル誰か建ててくれと、
うん、
で建築費は幕府が払いますよと、
うん、
で建てた後 のホテル運営しての利益はあんた、作ったやつがもらっていいからと、
おうおう、
とりあえず誰かすぐ建ててくれと、
うんうん、
でそこで手を挙げたのが、清水喜助さんという大工さん、
はいはいはい、
江戸一番という評判の、
はいはいはい、
この人がよし俺がやってやろうと手を挙げるわけですね、
うんうんうん、
で、ところがこの人大工さん、
はい、
ホテルの設計図はアメリカ人が書いた、多分ね、鉄筋コンクリートかレンガ作りかなんだよね、
うん、
で、だけどそれでやんなきゃいけないわけ、
うんうんうん、
だから、大工の清水喜助さんは、
はい、
なんかよく分かんないけど、とにかく大工の技術でそれを実現しようとする、
うんうんうんうん、
ちなみにこの人が、清水組っていう組を持ってて、
うん、
これが今清水建設という名前で
超有名、
超有名企業です。はい、で、それで清水喜助さんが作ったのがこれ、築地ホテル館でかっこいいでしょ。
ハイテク、
ハイテクどこが
上は適当に言っちゃった適当に言っちゃった
でとりあえずここなんだろう、すごいでっかいホテルで、入りもやってこう山形になってるやね、
うんうん、
それになんかこうよく分かんないけど天守閣っぽい塔があったりとかして、
うんうん、
でまあ、巨大なホテルができた、
うんうん、
でこれは102の客室、
うん、
水洗トイレ、ビリヤード室、シャワー室、バーがついてる。
お
でなぜか浮世絵がいっぱい貼ってあったりとか
油絵とかないもんね。
でこれ当時江戸の人たちは新しい神社ができたと思ってこう賽銭投げてお参りしてたって
神主さんもいないのに、
うん、ここは神社じゃありませんって何度お触れを出してもあのみんなさい銭投げてこうお参りしてい
やでも実質お金が舞い込むからいいんじゃない
小銭がねでこれが1867年に着工して1869年に竣工、竣工、
うんうんうん、
2年の月がかかった、
うんうんうん、
まあ大きいホテルだからね、
うんうんうん、
と思うけど
今だったらどれぐらいで作れる？
分かりません。これも今図面も確か残ってないでもね1年じゃ無理だと思うな。どうだろう、分かんねえやでこれさっき簡単に1867年着工で1869年竣工と言ったけど、この時代背景を考えてください、
はい、
1867年9月6日、
うん、
この日に工事を始めました、
うんうんうん、
そうすると1867年11月9日ちょ約2ヶ月後、
うん、
大政奉還が
早い早い早い早い早い早い、
なんと発注した幕府が政権を天皇に返上しましたそして1868年1月3日、また約2ヶ月後ね、うん、王政復古の大号令
早い、
江戸幕府の廃止、
展開が早いよ
もうこれで世襲がいなくなったあ、そしてそれから約20日後、
はい、
1868年1月26日戊辰戦争勃発日本国内戦争になりましたで、1868年3月から江戸無血開城、もう戦争だから清水喜助さんは、
はい、
とりあえず幕府に頼まれた、
うん、
幕府に頼まれて工事始めたら幕府がいなくなったそして戦争が始まった、もう一切関係なしに作り続けた
お金振り込まれんのかな、
多分先払いだったんだろうねこれ、うん、分からないけど、
うん、
かあの途中でもやめるわけにいかなくて引っ込みつかないからもう意地でやってたか
後者だったらかわいそう
でこの清水喜助さんが作ったこれなんだろう、洋風のものを無理やりあの和の職人がやってしまったから、なんかこう和のような洋のような、
うんうん、私は好きよ、
うん、ちなみにこの後あの清水喜助さんはあの海運橋三井組っていうのを明治5年に作るんだけど、これもなんかやっぱ同じように、うん、こう洋風の作りのような和風のような、
うん、
あなんか不思議な建物ができてる、
うんうんうん、
これがだから義洋風建築、
うんうん、
これすんごい流行るわけ、
うんうんうん、
もうみんなあちこちの大工があの洋風を真似て家を作ったり、
うんうん、
建物を作るっていうのが流行るわけですよ、
うんうん、
ところがこれあっという間に廃れるんですね、明治10年ぐらい。なんでだと思う？
落ち着かなかった。
まあ、落ち着かないだろうねまあ、あとねあの結構大きい理由としてね、あの本物の様式が入ってきた。
あ、
うん、
なるへそ
ということでね、これもうちょっとあと明治28年できた旧帝国奈良博物館っていう建物だけど、こうバッチリ洋風でしょ。
洋風だね、洋風だよこれ。
でしょ、こういう洋風のものが、ね、どんどんできるようになっちゃうわけ、
うんうんうん、
これ1909年明治42年 の、 あの両国国技館、
うんうん、
これ鉄骨造でできてて、これももうバリッバリの洋風じゃん。
洋風だね、まあ、手前はともかくとして、
手前はちょっとこう荒れた農地みたいになってるから、ね、まあまあこういう建物がバンバンできるわけ、
うんうんうん、
じゃあここで問題です、
はい、
両国国技館、国技館とは何をする場所でしょう？
どれも変わらない。
1歌舞伎、2柔道、3相撲。
柔道と相撲か
さあどれだ
でも技って書いてあるし、なんか柔道とか相撲とかじゃないの？何、うん、柔道
相撲です。
わざとらしい名前つけんなよ
あれ相撲は自分たちで、あの相撲は国技って言ってるからねあ、ちなみに柔道も自分たちで国技って
言ってる。あ、ばっちゃんわかんない、もうそういうこと
、文科省はあの別に日本国技は定めてませんって言ってる要は相撲をやるために国技館、両国に作ったんです、
うん、
ちなみに両国国技館、この後あの戦争に、第二次大戦に負けてGHQ がこれ取っちゃうわけね、
うんうん、
相撲できないじゃん、
うん、
それで今度は台東区の蔵前に蔵前国技館というのを作って、
うん、
昭和何年ぐらいまで使ってた、
うんうん、
今また両国に移ってるね国技館、うんうん、ということで、まあ、まだがこういう洋風なものができた、
うん、
でさらにもう一個洋風のものを見せるよ。帝国劇場、
いいと思う。
1911年、
いいと思う。
明治40年竣工、
いいと思う。
ね、これバッチリ洋風です。
いいと思う。
銀座のちょっと奥の方だ
からね。いいと思うよ、ね、私は大好き。
ここら辺パンちゃん好きだよね。
大好き、うん、劇場。
では問題です。大正3年松井須磨子が帝劇で歌い大ヒットした日本初の流行歌はどれでしょう。1ゴンドラの歌、2カチューシャの歌、3コロッケの歌。
ここはね、バイオ気にしてコロッケの歌とか言いたいんだけどね、カチューシャの歌。よいしょ、
正解。知ってた？
知らない。
知らないよね。ちなみにね、ゴンドラの歌もカチューシャの歌もコロッケの歌も大正のヒット曲。
そっか、うん、コロッケの歌。そっか。美味しそうね。
あの、もうレンガ亭ではなんかコロッケ出してた
し。ああ、うん、レンガ亭ね、うん、レンガ亭ねならしょうがないわ。
まあでもこの松井須磨子さんという人が歌ったんですよ。
歌ったんですよ、
帝劇で。
はい、いいと思う。帝劇って略し方私大好き。
この方なんですけどね、
はい、
ちょっと歌聞いてみます。松井須磨子のこの歌声。
はい、
ちょっと不気味じゃね、
うん、いや絶対それさ、後ろのノイズのせいじゃない、
うん、これ、なんだろう、あの夜中に聞くと下手な階段より怖かったいろいろ変わるんだけど、まあ、こういうのが当時というか、これが本当にあの日本初の流行歌です。ちなみに、これなんだろうな、確か劇の中の歌なんだよね。
いいと思う、私は好きよ。
ゴンドラの歌もそう、劇の中の歌。
私はそういうの好きよ、劇の中で歌。劇いいわね。
さすらいの歌とかっていうのは、ね、ひとしと劇の中の歌ね。
いいと思うよ、帝劇、うん、いい略し方だと思う。私は好き。
でこういうのがなんか当時なんだろう、あのさっきのだから音楽もさ、
うん、
洋風なんだよ、西洋音階で作ってる
ん
だ
よ。うんうんうん、
だから建物もこうなんだ、鉄筋コンクリートのこういう洋物が入ってきて、
うんうん、
音楽もこうやって洋物になってき、
うんうん、
まあ、ちなみに帝劇ってあのオペラとかやってるからね、イタリアからあのオペラ歌手も出たりとかして、そういうあのモダンなことをね、
モダンなことをやって
た、まんまやるわけ、
うん、
はい、じゃあさてまた問題です。
もういいよ。
大正9年頃から西洋化の影響を受け、若者を中心に流行った新しい風俗やファッションを何て言うでしょうか。1アッパッパ、2クロッシェ、
うん、
3モボモガ。
私頭いいから知ってるよ、
うん、
多分おそらく、うん、モボモガ
正解、
ほら私天才。
じゃあモボモガは何の略ですか。
モダンボーイモダンガール。
素晴らしい、
ほら私天才だからさ。
それ知ってて、知ってるんなら当然アッパッパも何か分かるよね。
珍しいパンの名前でしょ。
クロッシェは
分かんない。
じゃあね、教えてあげよう、うん、アッパッパとはですね、写真でこういうやつですね。
白い
ワンピースです。木綿のワンピース、 A ラインになる。
同じではないね、みんな。
あの今ちょっと写真出してるんだけど、ちなみにこっちの写真が大正、こっちが昭和ですね。
ああ、
うん、
なんか昭和の方が画質悪くない。
いや、まあまあまあまあまあ。ま、なんでアッパッパと言ったか、あのよくわからないんだけど、パッパッと切れるとか、ある時パッパッパッパ音がするとか、
あ、
いる諸説あるんだけど、
ちょっと頭悪くそうですけど、
だからモダンガールの、
うん、
あの服装の一つです、
うん、
ワンピース、
うんうん、
アッパッパ、
うん、
じゃあクロッシェは、クロッシェはこれ帽子ですね、
うん、かわいい
釣り鐘型の帽子ですね。スポッとはまる。だからモダンガールといえばこのアッパッパにクロッシェをかぶって、
うん、
で傘さしてるんだけど、こうなぜかあの和傘だったりするんだけど
統一できなかったのか、
うん、
いや私は好きだよ、うん、袴にブーツとかね、
うん、そうそうそうそう、
うん、
ね、今あのモボモガの写真出してるけど、こうこのこちらの女性なんかほらワンピースにゴルフクラブだったよね。
なるほど、
ゴルフをやられてる。 ね、でこの方なんかワンピースにあのセンスっていう、
うんうんうんうんうんうんうんうん、なるほど、
ね、で男の人はこうカンカン帽ね、ステッキ、
うん、
これ多分これ白いスーツだけど、これはだからリネンとかなんだろうね。
ああなるほどね、うん、
これ和傘さしてらっしゃって女性が、これケープ、
うん、
マントみたいなのを着て、これ多分下はワンピースだね、これは、
うんうんうんうんうん、
とかっていうのがこう流行って、男性はねロイドメガネとか流行ってんだけど、たまたま今写真は誰もメガネしてない。
なんでその画像を拾ってきちゃったのか。
まあまあまあ。ちなみにね大正15年、
はい、
水着ですね。大正15年の鎌倉海岸の女学生の水着姿、
はい、
この頃はもうね結構肌の露出が大胆になってきて、
うん、
なんと肩を出してる、
おうおうおうおう、
で足も出しちゃってね、
おうおう、
膝よりちょっと上を出してる、
おうおう、
でもなぜかあの横島ボーダーが、ね、これ多分ちょっとみんなでこう片足上げてポーズ取ってる、
独特ね、当時流行ってたのかしら。わかんないけど、いや可愛いと思うよ、うん、
だからこの頃なんだろう、西洋のものを、まあ、あのなんだろう、大正ロマンと言われるやつ
か、
西洋のものを積極的に取り入れていって、こういうあのモダンなあのファッションとか風俗とか、
うん、大正ロマンいいね、
なんかアッパッパ着て、
うん、
クロッシェかぶって、
うん、
それであのレンガ亭に
銀ブラ銀ブラ、
うん、そう銀ブラして、
うん、
お食事をね、資生堂パーラーで、
資生堂パーラーおごってね、
もういいよ。クリームソーダ。
そう
とかっていうのが流行るわけだ、
うん、
で建物も流行ればそうやって、歌もそうだったし、こういう服装もそうなってきた、
うん、
だけどねこれやっぱ当然反発はすごかったんだな当時、
うんうんうん、
伝統を無視してただ闇雲に西洋のものを入れて、
うんうんうん、
取り入れるっていうのはすごい軽薄じゃない、
ああああ、うん、
保守派の人たちからするとなんかこいつら軽いよね、
うんうんうんうん、
若者がパーチクリンになってるよね、
うんうんうんうん、
だからねこの当時一方ではあの和のものっていうのも大事にしようという動きがあるんです、
うんうんうん、
でまた建物に戻るけど、これ1907年明治40年にできた斜陽館、
うんうんうん、
太宰治が生まれて、
太宰治
純和風
だね、
瓦吹き屋
根、
うん、ね、もうこういうすごい見た目純和風なんだけど、中に入ると結構洋風な作りだったりもして、
うん、オシャンティ、
うん、ね、なんかえあのパンちゃん今収録中にあのスマホが鳴らない大丈夫？
ちょっと通知が元気になってる。
まあまあまあまあまあ、こうやってここでただおさむが生まれたわけです。
うんうんうん、
でうーん、なんかまた納得がする。
気にしないで。
でこれ次あの明治40年にできた松本区裁判所っていうところ、ここはもうまるであのお屋敷みたいな、
うん、でもこの中で裁判やったってちょっと笑えるな、
ね、どこから入っていいのかちょっと悩むよ。でもこういう純和風の裁判所
があって
、
うんうんうん、
これなんかまたさらにすごくて、瀬能銀行、岡山県の大正9年できた、もうお寺かよって
預けられないよね。投げ入れるところだよね。
お布施ってなんか渡してしまいそう
だ。お布施
こういうね、なんだ、純和風建築っていうのもなんか当然出てきてるし、
うんうん、
あと服装にしても、
うん、
やっぱりあの羽織袴とかね、
うんうんうん、
着物姿の人っていうのもいっぱいいるわけですよ、
うんうんうん、
当時は、
うんうん、
でじゃ あ, あのパンちゃんが大好きな銀座の方
に、銀座、
これね明治7年の銀座の写真を出したんだけど、
うんうんうん、
これ見てわかるけど、綺麗にレンガ造りでこう建物が並んでるのね、
うんうんうんうん、
いやだから当時もう明治7年から銀座は結構モダンだった、
うんうんうんうん、
問題です、
はい、
明治5年、銀座の通りがレンガ造りになるきっかけとなった事件は何でしょう。1、銀座大火、2、銀座洪水、3、銀座地震。さあどれだ。
これは珍しく私が頭を働かせて、
うん、
レンガ造りの前は火だから、
うん、
燃えちゃうから、
うん、
銀座大火、
それ3匹の子豚の話かなんかと
3匹の子豚はあれ違うよ、3匹の子豚は狼がふーって吹いちゃったんだよ。
火つけたんじゃない
のかな、ね、ロースになっちゃうでしょ
、じゃあ答えは、どれ一番
1ってでしょ、
一番銀座大か、うん、はい正解そう、大火事があったんだよね。
誰だよ3匹の子豚吹いて
って大火事があったから、うん、木造やめよう、
うんうんうんうん、
ところが、
うん、
これはまだアメリカ人が呼んだわけだ、
うんうん、
で日本の土でレンガ作ったわけだ、
うんうん、
でバンバンお建てで行ったからこんな銀座のレンガ通りができるんだけど、
うんうん、
まあ、正直当時のレンガの質が悪かったんですね、
うんうんうん、
湿気はたまるわね、ボロボロ崩れるわね
、うん、
なかなかテナントが入らないっていう問題が起きて、部屋の中臭いとかいう湿っぽいとかいうのがあってなかなか入らなかったほんで、こういう状態だから気づいたら明治35年の銀座、
うん、
もうなんとレンガ作りの上にいろんなものくっつけてもすっかり和風になってここら辺から風天の寅さんできても全然驚かないです
よのれんのれん
もう のれんなんかみんなバンバンぶっかけて
親父やってるみたいな、
そうそういう状況になっちゃう、まあ、住みにくいんだな、
うん、
当時の人からすると、
うん、せゆがないよ、
うん、だからねこれ もうちょっと言って明治37年の銀座とか見ると、うん、もうこんな感じ、
うんうん、
こう後ろに見えるのは和光の時計台、
うん、
和光の時計台分かりますか、
分かんない、
分かんないか、じゃ今度銀座行った時教えるね、
聖地聖地
まあね、こういう子供たちがいて、これチンチン電車走ってたのかな、路面電車、
あー路面電車とかなんかちょっと憧れるけどね、
うん、そこはこの建物見るとなんかもうなんかバラック風だもん、ね、おしゃれな銀座からちょっと程遠いでなんだけどやっぱりそのさっき言ったモダンな流れがやってきて、
はいはいはい、
大正時代に入るとこういうまたレンガ作りとか、
いいと思ういいと思ういいと思ういいと思うよ、
まあ、もちろん銀座広いからねエリアによってこうそれぞれなんだけど、まあ、銀座はこういう風にだんだんモダンな街になっていきますと、
うんうんうん
うん、他のところでやっぱ木造建築純和風建築をやろうという流れもあるわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、でこれがある時期から日本は一斉に鉄筋コンクリート洋風の建物に変わって、
うん、
このきっかけは何か知ってる？
関東大震災、
素晴らしい、関東大震災、あれがいつあったかっていうと1923年大正12年、
うん、
9月1日の11時58分に起こった、
うんうん、
11時58分ってのはみそなんだよ、ここポイント、
昼
昼
人が多いみたいな、
うん、もちろんそれもある、
分かんない、うん、
でね、だいたい11時58分で家で何やってる？
食事
作ってるよね、
はい、作ってます、
作ってるってことは
火、
素晴らしい、そういうことなの
私めっちゃ冴えてない今日、
今日冴えてる
ね、
どうした
ね、
パンちゃんらしくないぞ
うるさいなうるさいな
こんなスムーズにいく収録じゃないはずだったんだけどということで、死者が約10万人出たわけよ、
うん、
だけどそのうちの、9万2千人ぐらいが火災による死亡者、死者の9割が火事で死んだということで、これどんどん、ここからもう木造じゃなくて鉄筋コンクリートにしましょうっていう流れになっていく、ちなみにパンちゃんあれ見た、NHK の朝の連ドラのごちそうさん、
全然見てない、
全然見てない、
うん、
今を不倫でときめく東出昌大さんが建築士となって登場して、
はい、
であれだよ、関東大震災の後とにかく一生懸命鉄筋コンクリートの建物、丈夫で頑丈、丈夫で頑丈、丈夫で頑丈って言いながら、うん、ただ丈夫で頑丈な家を作るっていう話がある
へ、
ね、ではもうどのくらいの状況かって言ってみると、これがまあ関東大震災の時の銀座、もう分かりません、
いろいろひどい、
何が何だか分からない、
うん、
もう一つの写真を見ると、これ奥にあるのが松屋ね、
うん、
松屋がもうなんか骨組みだけになっちゃって、
うん、
これ多分なんか崩れた上に燃えたんだねきっとね、
あ
でこっちは昭和になった、
うんうん、まあなんかこう配置的には同じだね、
うん、 ということで明治の祇陽風建築から始まって、まあ、最終的には関東大震災で、
鉄筋コンクリート
そうになったというのが今日のお話、
うん、
どう勉強になりました？
勉強になりました。
本当か
信用してくれよ
ということで、まあ、今日はこうやって駆け足で語ってみたけどどうですかね、こんなもんで。
ああいいんじゃないでしょうか。
ですか。
私は許そう。
おありがとうじゃあまた次回なんかこんな感じでお勉強できるネタがあったら、
うん、ああ次回もあるのね。 OK、うん、
はい
了解了解。
じゃあどうもありがとうございました。
あざした